前回のオープニングで、ね、リスナーさんからリクエストいただきました。
はい。
バルダーズゲートのお話あったと思うんですけれども、まあ、ちょっとあれ、まあ、時間の関係もあったんですけれども、ちょっと今の現環境で我々ちょっとできないってお話をさせていただいたんですけれども、その、本人からね、ちょっとレスポンスの方ちょっとメールでいただきましたので、ちょっと、ご紹介させていただきます。
はい。
お名前、バルダーズゲート改め、総会議さん。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということは、これあれだね、リクエストは、総会議を、やってくれってことだね。
はい。
はい、ということで、バルダーズゲートをリクエストしたものです。メールを読んでいただきありがとうございました。とても嬉しかったです。これからも番組を楽しみにしていますと。で、ちょっとこちらの本文にもあるんですけれども、バルダーズゲート3をリクエストしたことに対してのコメントが、まあ結構な長文でいただいていますので、そのバルダーズゲート3に関してのレスポンス、ちょっと抜粋として、紹介させていただければなと思います。
はいはい。
お話を伺って、バルダーズゲート3はおそらく挑戦されることはないかなと思いましたので、自分がやって思ったことをお二人にこんなことを言われたいかなと思っていたことをお送りしますと。
はいはいはい。
小林さんからやってる最中はおそらく面白いと思っていたんじゃないかというコメントをいただきましたが、本当に途中も面白くなく楽しくなかったという感想をお持ちになったと。
ほうほうほう。
評判が良いから面白くなるはず、結構高かったし最後までやらなきゃなぜゲームオブザイヤーになったのかを知りたいなどの理由からクリアまでやっていたという義務感を持っていたというね。なるほど。
なるほど、なるほど。
で、理由としては、TRPG をやったことがなかったからだと思います。ダイスのシステムやら選択肢の豊富さやらどういうルールなのかを勉強していくような形でした。調べてなんとなく分かったりはしましたが、それを使って楽しむまでは至らなかったと感じました。
なるほど、なるほど。
なので、ちょっと面白くなかったと書いてしまいましたが、後悔は全くないですというコメントもいただいております。
あ、それはよかった。
はい。まあ、ちょっといろいろね、間、いろいろちょっと走らせていただきますけれども、中島さんからコメントいただいた、面白みというのは自分がやりたいことができるかに尽きるとお話がありましたが、私のやりたいこと、真面目に冒険をする、してしまうではそもそも楽しめなかったのかもしれませんというコメントもいただいておりますが、
真面目に冒険ね。
はい。ということで、ちょっとま、こんな感じで抜粋なんですが、一応我々二人と目を通させていただきまして、正直、
はいはい、
このお方からのコメントを読んで思ったことは、今からお前が言うなって言うかもしれないけれども、この方ものすごく勤勉な方なんだなって思うんですよ。
ね、
だって、そのやってて、肌に合わないって感じたら、俺だってたとえ高く買ったからっつっても、やらんもん。
あ、やらんかい。
だって中林でやってたゲームも、やっぱ、それはもちろんね、クリアまでできなかった作品も多々あるけど、一応、その、やっぱり、自分の中での好みの差はあれから、
あ、まあね、
だから、取り組めた時間の、やっぱ大小は、やっぱあるわけで、
あ、確かにそれはあるかもしれん。
そう。なんだけども、一応番組で紹介するし、それで、この少ない時間の中でこんだけしんどかったって、やっぱみんなが思ったのをやっぱ楽しんでくれる人がいるっていうのも事実じゃない？
そうね。
なので、できる限りそう頑張ろうっていうマインドは持っていたけど、それでも、もういいやって思った作品はゼロじゃないよ、そら。
まあな、200いくつもやってるやな。
そうそうそう。それは面白くなかったからとかじゃなくて、俺のスケジューリングのミスっていうことで。
時間が。
そう。あと、自分の技前が根本的に足りてなかったっていうのもある。
なるほどな。これはそもそも無理だぞと。
って、判断してしまって諦めたっていうゲームもあるの
は
実
はある。はいはいはい。
まあ、という形なので、なので、それでも、やっぱその、このゲームがなぜこんなに、評判なのかっていうのをちゃんと分析しようと思ったこの方は、俺は本当に逆に見習いたいと思うわけですよ。
ね、なかなかな探求心でございますよ。
そう。で、それと同時に思ったことは、自分がやりたいことができることに尽きるっていうコメントに関してなんだけど、これって、自由度が高いから、何でもできますっていう意味ではなくて、このゲームの中でこういうゲームなんです。その中であなたは自由にこういう行動をしてくださいって中で、自分が一番面白いと思うものをやるのが好きなの、俺は。
なるほど、なるほど。
だからそういう意味で言うとキャラビルドができるとかさ。だからモンハンで言う武器縛りとかさ。ダークソウルで言うパラメータ縛りとかさ。
レベル上げないとかね。
そうそう。みたいなことができる。上で、こうしたらこのゲームのこのキャラクターは魅力的な動きができるみたいなことが、できたりするのが面白いかなって思ったつもりで言った言葉だったんだけど、ちょっと思いのほか皆さんが結構ゴキ強えなって言われたから。
さようですか。
はい。もうちょっとそちらのね、うん、
なかなか伝えるって難しいね。
まあ、と思いますけれども、うん、でも、ちょっとこの、ね、この一回だけのやりとりでしたけれども、うん、ちょっと我々も ね、ちょっといろいろ勉強させていただいたな、というコメントでしたので。
うん、
はい。ということで、改めまして、そして、総会議のリクエストを、
はい。
ありがとうございます。
こちらはダイスに入れます。
はい。はい、こちら今回候補に入ってますので、うん、エンディング採用するかどうか、どうかお楽しみに。
お楽しみに。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは、エールヘイラジオで検索、お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
244号店は、こちらのソフトをご紹介します。
ギミック
2。32年ぶりの続編。さあ、どんな作品でしょう？お楽しみに！
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
ちょっと言い忘れましたけれども、
あいよ、
前回バルダーズゲート3は候補に入らないっていうちょっとね話はさせていただいたと思うんですけれども、
うん、
あれって俺たちがやりたくないっていう感じに取られてしまってたら申し訳ないです。
ああ、正確にはできないです
。そうそうそう。プラットフォームを購入できる環境が今ちょっと整ってないっていうだけなんですよね。うん、ちょっと所持プラットフォームの中に PS5 が我々二人ともないもんで、
はい。
まあいつかは欲しいなと思うんですけれども。うん、
まあね。
決まったんでさあ買ってくださいって言われて、今ちょっと買えないっていう状況なだけなので、
うん、
そういつかその機会があればぜひまたね候補にも入れさせていただきまして、はい、福引きじゃねえ、くじ引きにも入ってますんで。
う
ん、
決してね、はい、やりたくねえってわけではないです。
はい。ということは、はい、なので、ご安心いただければと。うん、はい、思います。そしてちょっとね、前回からも続くその自由度に関してのね、うん、リクエストもいただいてますので、ちょっとそちらの方をご紹介しましょうか。
はい、こちらお名前、中林にアーマードコア4アンサーをリクエストする二郎さんです。ありがとうございます。
おお、
中林のお二人様こんにちは。
はい。
どんなゲームであろうとリクエストしてよいと、
うん、
お題があればそれも合わせて達成してみせると伺いましたので、誰が、
うんうん、
お言葉に甘えさせていただきリクエストさせていただきます。
全部イマジナリーが働いてる
ね。リクエストタイトルはドラゴンクエストビルダーズアルフガルドを復活せよです。
アーマードかどうした
の？ねえ、ほんとだよ。マインクラフトでおなじみサンドボックス系のシステムと、うん、皆さんご存知ドラゴンクエストの融合タイトル。サンドボックスに不慣れな方にもおすすめできる一本です。そちらにとっても悪い話ではないと思いますが。これから購入される場合はスイッチ版が後発でリリースされたため一部 UI 周りが強化されているとのことですので、そちらを推奨ということでございます。
はい、ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これが、うん、その中で俺が一番多分頭を悩ませる要素なんだよね、自由度における。
ああ、はいはいはいはい。
俺サンドボックスってやったことないって、まあうんうんうん、グランデットの回とかでも話してるじゃない。
そうね。
そのもちろん何でもできるっていうのはわかるのよ、マインクラフトとか見てても、
うんうんうんうん、
ただそこに対する目的に対するモチベーションをどこに持てばいいのかっていうのが、
あ、
そんなに多分明確にイメージできないんだよね俺は。
どこにモチベーションを持つのかも自由です。
ってなっちゃうと、
うん、そう、
うん、っていう感覚になるっていうこと。
なるほどね。
特に俺、うん、文字書きとかはやるからさ、
物
書き。ただ俺絵とかさ、
うん、
積み木みたいな感じのことって俺あんまやらってこなかったんだよね。
あ、芸術系。
そう。芸事やってんのにね。
そうだね。まあそれは私も一緒ですわ。はい。
なんで、どっちかっていうとそういう意味での何かものづくりに関することでの、そのサンドボックスの、その楽しみ方っていうのが、正直見えてないんですね。
うん。俺も作る方はそうでもないな。
あれだよね、多分カッサンあれでしょ、マインクラフトとかその系のサンドボックスやったらさ、うん、あたり一面全部整地するっていうのに、
うん、そうそうそう、マインクラフトっていうのもマイン限定になるからクラフトの方全然やんなくなっちゃうからね、うんうん、
あのその辺一体全部平地みたいなさ、
そうそう、一山削り切るみたいな、
うん、っていう感じの多分遊び方とか、
そうそうそうそう、
そうだから、たまにさ、SNS とかでさ、そういうので、こういうのを作りましたみたいなの見るときあるやん。
あれすごいよな、一つ街を作りました、みたいなね。
そう、そのね、発想に至らないんだよね。うん、っていうところが、なんか、そういうときに自分で目的をどう持つかっていうことなんだよね。
そうだね。
そう、だから、自分がやりたいと思ったことができるっていうことは、そういうところにも繋がってて、
うん、
何でもできます。だけだと、
うん、
そこまでのイメージが湧かない人もいるっていうのも事実あると思うっていうお話だと思うんですね、この手の話はね。
向かい合い方人それぞれ。
まあ、うん、これもね、今回候補入りますので、はい、候補に入って、じゃあ実際どういう遊び方をするのかっていうのは、うん、ちょっと我々二人にちょっと、一任していただければなと思いますけれども。
ですね。
はい、ということで、アーマードコア4アンサーはどこに行ったんだ、次郎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ちょっと本題入りましょうか。
はい。
今回の、取り上げるギミック2に至っては、
うん、
この手に関する自由度という自由度に関しては、うん、正直なところは、
うん、
まあ、どちらかというとそういうのは一切なく。
そうね、向こうさんがご用意したステージをクリアしていくと。
そう。う
ん、
っていう中の話で、
はい、
中林で、
うん、
ファーストシーズンのちょっと何号店
だったか。45ぐらいだったかな。
で、一応ギミックの回も取り上げてはいるんですが、はい、
うん、
難かったっていうイメージだけが残って、てるのが事実ある
確かにな。
そう、うん。ただ、今作がむずくなかったって言われるともちろんそうではないんだけど、
うん、
なんかね、難しさのベクトルがそもそも違う。
そうだね。
っていうところと、
うん、
なんというか久々にやってみて、あれこんなに、なんか頭ひねねんといけねえゲームだったっけっていう感じもあったのもあるのかな。
確かにな、うん。
で、1と比較してって話になってくると、そのどっちが面白かったかなんていうのは もちろんこれはもう作品そのものが違うから、
うん、
って話になってくるので、そういうのはちょっと置いといてって話になるんですけれども、
うん、
なんだろう、夢太郎っていうのを動かすじゃない我々が、
うん。はいはいはい。
なんか夢太郎がさ、
うん、
進めていくごとにさ、
うん、
どんどんカスタマイズできていくやん。
ああ、角とか帽子とかね。
そう、うん。なんか装備品つけたりとかさ、うん、そもそも夢太郎の生地自体変わったりするじゃない、うん、
ああ、外見の色な。
外見の色とか。
そういう、まあ、収集アイテムがございます。
うん。はい、っていう収集アイテム要素もあってとか、いろいろあった中で、
うん、
どんどん可愛くなくなってくな、こいつっていう。
それは自分の着せ替えの問題じゃないか。
そう、なんか、うん、そういうのもあったりとか、なんかそういう意味ではなんかカスタマイズの要素もすごい強くて、今回。うんうん、なんで、どういう風な感じで皆さん取り組んでいったのかなっていうのは、ちょっとこの後ね、我々のプレイ体験とともにね、
はい、
がっつり触れていきたいなと思っておりますので、まずちょっと我々がご用意したレポートございますので、こちらをお聞きいただければと思います。
テレビゲームの中林。
サンソフトが1992年に販売した横スクロールアクションゲームギミック。独特な攻撃方法と当時のファミコンの限界に挑戦したグラフィックと BGM、 そして主人公夢太郎や敵キャラクターたちの愛らしいデザインとは裏腹に、極悪な難易度でプレイヤーを待ち構えた個性的な作品で、コアゲームユーザーから好評を博しております。コレクターズアイテムとして有名なゲームですが、現在、PlayStation 3のゲームアーカイブスや、移植版のスペシャルエディションがリリースされており、プレイ環境は整えやすく、気軽に挑戦することができます。そして、ファミコン版発売から32年の時を経て、正統続編の本作が、2024年9月5日に販売となりました。本シリーズはシンプルなステージクリア型の横スクロールアクションであり、普段ゲームで遊ばない人にもルールは比較的わかりやすくまとまっています。しかし誰でも挑戦が可能とはいかず、ある一つの要因が原因で多くのプレイヤーを谷底に突き落とす高難易度が売りの作品となっています。基本操作は十字キーで移動、ジャンプと攻撃ボタンの2つで進めていく非常にシンプルなものの、攻撃方法となる夢太郎の星の操作が最大の魅力となっています。攻撃ボタンを1回押すと夢太郎の上に星が出現し、もう一度押すと向いている方向へ放物線を描いて星を投げることができます。飛んでいく星を当てると敵にダメージを与えることができ、 床や壁に当てると跳ね返ってくるように設定されています。それを駆使して、様々な敵や障害物を乗り越えて行きましょう。そして前作、本作から続く星の使い方が非常に多彩で、ギミック独特のアクション要素を生み出しています。例えば、星は敵を倒すためにぶつけるだけではなく、上に乗ることができるようになっており、それを利用して床や壁にバウンドした星に乗ることで、普通のアクションでは行けない場所へ進むことが可能となります。本作はそれを駆使しないと先へ進めない場所も多くありますので、しっかり練習して攻略していきましょう。アクションゲームの細部までこだわって作られ、当時の雰囲気を残しつつ、新たに生まれた正統続編、ギミック2。初代とは打って変わって、残機やスコアは排除されており、隠しアイテムがふんだんに用意され、夢太郎の着せ替えが幅広く用意されています。ステージギミックを理解し、数多くの障害を乗り越えていってください。
肩に貼ったら、肩こり解消しました。
パソコンに貼ったら、バグがなくなりました。
このステッカーのおかげで、恋人が、
ステッカー効果で、家を買いました。
イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー、好評発売中。詳しい情報は、ALFA、ラジオで検索。
Try to the next stage. Alpha.
過去リスナーさんからもらったお便りとかでさ、
はい、
我々二人はその取り扱ってる作品の悪口絶対言わないところがいいとこだと思いますみたいなコメントがあったような気がするんだけど、
はいはいはいはい、
悪口の言うつもりはないけど、
うん、
今回のこのギミック2に関しては、
お
久々に、
うん、
超個人的に、
うん、
肌に合わねえなと思った久々に。
あ、そうなの？
なんというかね、うん、そのアクションゲームの楽しいなって思う要素が、
うんうん、
やっぱ俺爽快感なんだよね。
はいはいはいはい。
このゲームって1もそうだったけど、まあ、うん、そうだね。1もそうだったけど、
うん、
その爽快感というよりさ、
うん、
達成感の方が強いじゃない。
あはははは。
で、これに関しての、ギミック2に至っては特にその、うん、パズルの要素を明確に入れてるから、
うんうん、だいぶ強くなったよね、パズル要素。
なんで、
うん、
その解けたとことに対する達成感とか、
うん、
カタルシスは何にも増してすげえいいなと思ったんだけど、
う
ん、生実家さ、
うん、
その隠しアイテムを探しに行くっていう要素がさ、
うんうんうん、
至るところにあるから、
うんう
ん、でな、どうしたらいいかさ、しかもなんかパッと見わかるじゃん、
うん、
だからね、そのスムーズに進めるっていうことが、
うんうん、
水槽なかったんだよね。
ほうほうほう。
そのなんだろう、やっぱここに行きたいってなるわけよ。
うんうん。
そう。
そうだね。
ってなっちゃうから、
うん、
とりあえずまず、クリアを先に目指して、アイテム探しは後にしようっていう選択肢が、
うん、
俺の中で、どうしても嫌だったの。
ああ。
なんで、その時に思いついたこと全部やってから行こうってなって、
お
なんで、俺ちなみにね、アシストモードでやってたの。
あはは、アシストモードなんだ。
うん、そう。で、やってね、
うん、
初めてエンディング行ったのがね、
はい、
金曜日ですよ。
んそれは、直近の金曜日の話をしてるかい？
そうですよ。
ああ、はあ、はあ。
そうそうそう。だから、
プレイ帰ったら、まあ、だいたい10日ぐらい。
そう、10日間ぐらい。
はいはい。
で、終わってすぐレポート書き始めたっていう感じなのよ。そうそうそう、うん。なんで、
うん。
俺のプレイ感、俺のいわゆるプレイフィールには、
うんうん。
正直なところ、もっと、楽しいと思える部分はあったんだと思うのを、
はあはあ、
自分から封じてしまったっていう感覚なの。
なるほど、なるほど。
うん、そう。たさん結構それで10日目ぐらいで一応、新エンディング行ったんだっけか、
うん、新エンディングはそうだね。いや、10日経ってないかな。
うん。
うん。1週間ぐらい。うん。
そう。なんでね、アシストモードをようやくエンディング見るっていうところまで行って、
ほうほうほう、
アイテム取得率が 80% とかだったかな、今。
ああ、
うん。そんぐらいだったと思う。
うん、うん。
じゃどう言ってもわかんねえなって思ったのはさすがに飛ばしたけど、
割とね、全部回収した身から言うとね、
うん、
いや、わかるかこんなもんってのも、まあまあ、あるにはある。
うん、ああ、はいはいはいはいはい。うん、そう、でも、なんだろうね。
うん。
あ、ここ行った方がいいなっていうところ、ただ行き方わかんねえなっていうのがずっと続くから。
ああ、ああ、ああ。
だから、なんだろう、やってて、
うん、
なんか先進んじゃってもいいんだけどさ。進みたくねえんだよなっていうのがずっと続くのよ。
あそこ、行けそうだよな。
そう。
行った、なんもねえっていうところも
あるの。
俺もあったけど。
そう、うん。だから、なんだろう、そのゲームを楽しもうと思ってやった結果、
うん、
本来、うん、やったーっていうところを、自ら封じてしまったから否めない。
俺、最初はね、回収を割り切ってったからな。
あ、そうなんだ。
あの、ワンと違ってさ、ステージセレクトができるじゃない、
うん、あ、そうだね。う
ん、だから後で取りに戻れるのか。じゃあ、このまま、進んじゃいましょうっていう感じだったから。
ああ、なるほどね。うん、そうか、うん。俺逆にそう分かっててもダメだったんだよな。
そうか。
まず何よりもね、
うん、
何を、なぜ俺をそう借り立たせたのかはね、
うんうんうん、
星の挙動をね、掴、うん、むのにやたら時間がかかったってのはでかい。
ああ、確かにな。
そう。こうしたらこう星が動くから、この星を使ってこうしたらこういうアクションができるよなっていうのを、うん、進みながらやってきゃいいのに。
意外と跳ねない。場面もあったり、
そう。
え、この高さだとそんなに跳ねるのっていうところもあったり、星の挙動がなかなか難しいね。
そのやつを、先に進めながらちゃんといろんなところで検証すりゃいいのに、
うんうんうん、
ここどうしてもあそこに行きたいんだよなって思ったところでひたすらやってたんだよね。
あるね、そういうのね。
そう。っていうのをやった結果、
うん、
1フロア進めるためだけに夢太郎が20、30平気で犠牲になっていくわけですよ。
まあね、残機もなくなりましたから。
そうなの、うん。だからコンティニューとか必要ないから、
うん、
そういう意味で言うと、
うん、
1よりだいぶ苦戦はした。
ああ、確かにね、
う
ん。
そう。1はだって逆に俺先にリアルエンド行ってしまった側だから。
ああ、そうだ。
うん。なんで、どっちかっていうとアクション性としての、
うん、
その達成感とか爽快感は1の方が高かったっていうのはもちろんある。
あ、まあ、ね。ま
あ、あれはだってさ、あの、うん、隠し通路に行って隠しアイテムを見つけていくのは1ステージにつき1個って決まってたから。
うんうんうん、
だからその何目的の場所が分かってるんだったら、そこ以外は別にその何あの、自分のアクション性で先へ進めばいいだけだからさ。
ああ、確かにね。
そう、うん。それとはちょっと全く違うから、今回は。
まあそもそも1ステージ結構長さだしね。
長いし、そのフロアごとに、なんか行けそうだなっていうところが、至るところにあるわけ。
あそこ怪しいなーって。
そう。
うん、
で、ね、
うん、
これが実は後々実はこういうアイテムがあってね、そのアイテムを使ったらいけるんですっていうゲームだったら割り切ってそれは先に進んだよ。
違うからね。
違うのよ。
もう初期の状態でいけるからね。
そう、
うん。
だからこれはどうしたらいいんだろうっていうのを様々な、
うんうん、
そう、ところから行って、で、どんどんどんどんその夢太郎が、
どこに星を跳ね返らせて、どこで乗りゃあそこに行けるんだっていうのをね、考えちゃう、うん。
で、ここに行った時にここにこの敵がいるから、この敵をこの辺りまで誘導して、でもそんな七面倒くさいことやるかねとか思いながらさ、
考えすぎなのかなってなったりね。
そうそうなった時にある、俺は結局今何をやっているんだって、うん、アクションゲームやってんのに、スイッチのあのスタンド機能で立てかけて腕組んで結ばってんのよ、俺。
まあまあ、パズル要素強いっすから。
そうそうそう。なんで、
うん、
そのなんか一言その肌に合わないって言ってしまったけど、アクションとしてもちゃんと普通に楽しめるんだよ。
うん、楽しめる。
ただ、俺の場合はなんかその、うん、いわゆるワンダノーがこじらせた結果がこれだったっていう話なんで。
あそこに行けるだろ？どうやって行くんだよ。
そう。
考えた結果ね。
結果、あの、コントローラーを持たずして座禅を組んだっていうゲームだったなっていう。
純粋にアクションとして楽しんでくれよ。
いや、楽しいんだよ。
楽しいよ。
うん。皆さんもね、あの、ちょっと挑戦してみていただければと思います。
テレビゲームの中林。
初代ギミックが発売された1992年は、スーパーファミコンが発売されて約2年が経過しており、主要プラットフォームの乗り換えが定着していた時期で、ファミコンソフトのリリース本数が減少傾向にありました。しかしながら本作含め、重力装甲メタルストームや、セイリン伝説リックルなど、現在品薄でコレクターズアイテム化している名作ソフトが多く販売されていた時代でもあります。相場上昇の理由は、多くは販売本数が少ない、移植作がリリースされていないなどが考えられますが、ギミックは3ソフトメモリアルの販売により、比較的容易にプレイが可能になった背景があります。しかし現在でもファミコンソフトは、約10万円の価値がついている有名な作品となっています。ポップでシンプルなデザインでありながらも、ファミコン後期の作品全体に共通するコアユーザー向けの難易度は凄まじく、見かけほど甘くないぜ、や半端な奴は腕を磨いて出直しなというキャッチコピーが付けられるほど、上級者向けの作品として認識された作品でした。 しかしただ難しいだけのゲームであれば、ユーザーの思い出に残る作品にはならず、著名人が絶賛するほどの完成度の高さが、長い時を経て続編が作られるに至った一因と言えます。ギミックの魅力は、ファミコンの限界を突き詰めたデザイン性、世界観やグラフィックとともに、決して理不尽ではない、何度も経験を重ねることで先へ進むことができる絶妙なバランスが、今も思い出深いユーザーが多い理由でもあり、今作はそれを十分に堪能することができます。ただし当時そのままの所感での新作ではなく、今現在のニーズに応えたものであったこと。残機性の排除や、その場ですぐにリトライを可能にした点。代わりに先へ進むためには、おびただしい数の夢太郎が即座に星になっていくほどの難易度。ただいやらしい敵が登場したりではなく、星の挙動をしっかり活用しなければいけないステージ構成。一種のパズル要素を採用した点にあると思います。総合すると前作のアクションとしての完成度とは別ベクトルの、アクション要素を最大限使った謎解きが味わえるようになったのが本作最大の魅力ではないでしょうか。アクションを駆使するため、回答法は一つだけではないので、緻密な操作ではないクリアもできるのが本作でのみ経験できる楽しみにもなっています。長い時を経て原作の良いところを残しつつ、それにただ準じただけの作品ではない完全新作ギミック2。多くの隠し要素とともに、ぜひ挑んでみてください。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さて、というわけで次回245号店こちらでございます。
はい。
インスクリプション。
うわうわー、ダークホース来たねー。
来ましたねー。はい。
これ送ってくれた方が、うん、SNS で、まあ私相互フォローで繋がってるんですけれども。
はい。
何をきっかけにリクエストされたのかが。
わかりませんけどね。
あのね、文言見ただけでさっぱりわからなかったんですけれども。ね、デッキビルド型、ローグライト、サイコホラー、なんじゃねんこれっていう。
いろいろ詰め込んでるな。
はい、ということで、うん、ただやった人たちからのね、評価は軒並み高いゲームでもあるんですが、
ね。
こちら各種プラットフォーム、そして Steam でも、
はい。
プレイ可能な作品となっております。よかったら皆さん挑戦してみてください。カードゲームの要素入ってますので、
うんうん、
結構頭を使った感じのタクティカルゲームとなっておりますので、ちょっとそちらの方も、楽しんでいただければと思います。
はい。
はい、ということで、株式会社アルファが販売中でございます。テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中でございます。そちらの方チェックをお願いいたします。
よろしく
です。そして、我々2人の、SNS の、公式アカウントが、テレビゲームの中林公式アカウントという名前で、発信中でございます。そちらの方もチェックをお願いいたします。主にタッサンの、うん、プレイ報告進捗が流れてまいります。
そうですね、はい。
それか、私の飯テロが流れてくるかのどっちかですんで、うん、よかったらそちらの方をチェック、
はい、
お願いをいたします。はい、ということで、こちらのポッドキャスト以外でもね、仲良くしていただければと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いします。ということで、245号店、インスクリプションでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。